理科っぽい視点で身の回りのことを見てみませんか。そんな理科の時間 B 第545回。そんな理科の時間 B、 お送りいたしますのは吉安と
香里です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は2024年、来年の天文現象のお話をする回になっています。
はい。
なのでこの配信が今年最後の配信になります。
今年最後
ですね。で、このそんな理科の時間では今年最後なんですが、私たちそんなプロジェクトというグループではですね、年末年始に特別版の配信っていうのをしています。
はい。
で、12月の31日に、私も香里さんも出ている特別版が配信されるんですが、
ちょっと待ってね。
はい。
設定が違うよ。
何
を？12月31日に録音するんじゃない？
12月31日に配信されるんですよ。
一応設定は撮って出すじゃんじゃないの？
いや、だから配信される予定なんですよ。
だからその場で撮って出しっていう設定でしょ。
で、私と香里さんも、参加するんですよ。
その場で撮って出しっていう設定でね。
で、1月1日にも配信をされていて、
その場で設定取って出しっていう設定でね。
で、聞き方なんですけど、
はい、
年末特番は、この、ポッドキャストフィードでは配信をされなくて、そんなことないっしょっていう、番組の、年末特番として、配信されます。なので私と香里さんが、出る予定のそんないプロジェクト年末特番は、12月31日以降、そんなことないっしょっていう、番組で聞いてください。
なんか数年前までは、同じ番組が全ての
ポッドキャスト番組で配信されるの
あったよね。だけど、それでは、
それはお正月特番です。
あれ？
お正月特番は、同じ音源になるはずのものが、各そんなことないっしょ、そんなに雑貨店、そしてこのそんな理科の時間で配信されます。
なるほど。
はい。
で、わかりました。
はい。なので、年末特番、私と香里さんが出演予定のについてはそんなことないっしょをお聞きください。
はい。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
活躍するはずです。
何が？
私とか香里さんが。
お、そうなんですね。大活躍。
はい、その辺は聞く方に任せます。
そう。
はい。
間違えた。大活躍する予定なんですよね。まだ未定だからね。
そうだから、どれだけ活躍したかは、聞いた方の判断にお任せしますと。
そうね。どれだけ活躍するかな、はい、頑張らなくちゃなって感じね。
あの、香里さんすごいやる気な感じを今受け取りました。
なんか
ちょっと乗り気じゃないのかなと思ってたんですけど、そんなことないなと思って。
乗り気じゃなかった。じゃいや、乗り気ですよ。
はい。なんで頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい。で、ね、お知らせはそれだけで、はい、この番組自体は、今回が年内最後で、一応頑張って収録をして1月も5日金曜日から配信をしようと思っております。通常版ね。はい、はい、よろしくお願いします。あとですね、毎月最後の回は翌月の天文現象の他に、ここへ行ってきましたっていうのを報告するというふうに恒例になったようなので、その、
あ、そうなんですか？
はい、ここへ行ってきました報告をしてみます。
はい。
ですね、11月末からこの収録日ぐらいまでのところで、行ってきたのはですね、吉安が行ってきた場所、東京国立博物館の常設展に行きました。これね、年間パスがそろそろ切れるっていうのがあったんで、なんとなくもったいなくなっていきました。
はい。
常設展で、あと、土木学会だっけなとかがやってる土木展っていうのが新宿駅西口のイベント広場で3日だけやってるっていうのに行ってきました。あと、伊豆の韮山反射炉に行ってきました。
反射炉って鉄溶かすやつだっけ？
そうです。煙突が立っていて鉄を溶かすやつです。うん、 鉄鉱石から鉄を作るっていう、炉じゃなくて、この反射炉っていうのは、ほぼ鉄の塊を溶かして、大量に溶かして型に流し込むっていうための、施設で、ここでね、大砲をたくさん作ったっていうふうに、記録が残っています。
大砲、ドドン。
そう。大砲は、すごくたくさん鉄を使って大きい鋳物を作らなければいけないので、はい、それに使われた、ニラ山反射炉です。
はい、反射炉って、
はい、
日本にどのくらいあるの？
今、ちゃんと、形が現存してるのはここだけかもう1箇所ぐらいで、反射炉自体は、5、6箇所作られて、いくつかっていうか、計画だけあって結局途中でやめてしまったものもあったんじゃないかな。
作られたのって大体イメージから、
あ、江戸末期、
そう、江戸末期、
江戸末期に作られ始めました。
うーん、大筒だっけ？
大筒で、
作るために、
お台場とかに置かれた大砲を作るために、こう反射炉とかを作んなきゃいけなかったと、いうことです。なので、ニラ山反射炉は、展示館というかみたいなところにその当時の大砲の種類とかね、作り方みたいなものも載っています。で、その近く、伊豆長岡になるのかな、場所的には。そこで、北条家ゆかりのところを何箇所か行きました。
ほう、状態はどうでした？
長浜城跡っていうところが景色が良かったのと、あと、もしかしたら鎌倉殿の時には少し流行ったのかな、願成就院っていう、願いが成就すると書いて願成就院ねっていうところのお寺に行って、ここの仏像は、国宝が3体あるんだっけな、ここは良かったですね。
へえ、
はい。あとその近所で行くと修善寺エリアで、源の、頼家の墓かなとか、あとジオパークっていう、その地形とかね、地質のことを、あちこちで案内しているジオパークっていうのが日本各地にあるんですけど、伊豆のそのジオパークの総元締めみたいなところの施設、ジオリアっていうところに行きました。
ジオリア、
はい。あと、前回か前々回か話したかもしれないけど、神奈川資料館っていうのに行きました。あとですね、伊豆で行くと伊東マリンタウンっていう道の駅と、そこから出てる観光船に乗って、船の船底のところに窓がついていて魚が見られるっていう観光船ね。
ん？
船底に窓がついていて魚が見える。
潜水艦ではなくて船なんだけど、
船底に窓がついてる。そうそうそう。
ほう、なるほど。
はい。あとですね、もうここで伊豆は終わりで、横浜の三景園っていうところがありまして、
はい、
ここは紅葉見に行きました。
紅葉？もう まだ？
あ、だから先月じゃない、12月の頭か。
12月の頭ってまだ紅葉の季節だっけ？
そうですね。
なんかもう遠い昔のような気がして。
12月の上旬に行きました。
っていうか、まだ12月の上旬ってもしかしてまだ暖かかった？
2 週間ぐらい前、暖かい日ありましたよ。
なんかここのところ急に寒くなっても、ずっと寒いような印象があるんだけど。
はい。あと、
婚姻やのごとし、はい。もうさすがに来年のこと話しても鬼は笑わないよね。
笑わないです。
いつから鬼が笑うって、いつから鬼が笑わなくなるとかあるの？
ああ、よくわからないです。
ねえ。
あとですね、
はい、
総水港博物館っていうのが新橋にありまして。
総水港？
はい。総水港っていうのはビルに、ビルの上の方の階に水を送り込むための、管で、総水港っていう口がビルとかの、
チェーンが出てて、猫の口、顔になってるやつ、ね。
ああ、そうね。壁についてるやつはそんな感じに見えます。
それの博物館？
はい。
何を展示してるの？
総水港ですね。
総水港の、本当にあそこの出口のところだけ？
あ、入り口ね。総水港だから。
そこのところだけ？
もともと消防設備を作ってる会社のオフィスがあったところで、
うん、
だから自分のところで作ったやつで、古いビルから、取り外してきたやつとかを飾ってあったりします。
捨てるのもったいないからって言って？
あ、もったいないというか、まあ、歴史的価値があるんじゃないかということで、はい。
で、ちょっといい感じなわけね。
個人的には街角にあるいろんなものを見るのが好きなので、
うん、
はい。で、最後のここへ行ってきましたが、ポッドキャストウィークエンドっていうイベントに行ってきました。
ほう。
はい、下北沢です
ね。キャストの週末ね。
そうです。
週末はどうでしたか？
そんなにたくさんあちこちのポッドキャストを聞いているわけではないのですが、
うん、
とりあえずポッドキャスト配信をしているので、
うん、
お名前聞いたことあります、私も配信しています、よろしくお願いしますっていう挨拶とかをして、ぐるぐるっと回りました。
うん、ほう。
はい。
それはそもそもどういうイベントなの？
ですね、ポッドキャストの、ポッドキャスターとリスナーが交流できるイベントっていうので、うん、いくつか30ぐらいの、まあ、ポッドキャストをやってる人たちがブースを構えて、ちっちゃいところは、うん、畳半畳ぐらい、大きいところは、ちょっとしたテントって言ってもあれかな、2メーター2メーターぐらいかな、2メーターかけ2メーターぐらいのテントとかでブースを出して番組の紹介をしたり物販をしたりとかっていうのをやっているっていうイベントです。
それにはまずなんだ、登録できる人は、登録できるというかポッドキャスターはそれに出たいってまず登録しなきゃダメなわけね。
そう、事前に登録して出店料を払うと、うん、当日出店ができる。確かに抽選になったんじゃないかな。
ああ、まあ人数が多かった場合はね、
うん、
でそこにキャス、リスナーさんが行って交流できる場があるわけね。
そうです。
でただそんな入り可の時間としては別に登録はしてないわけね。
ブースは出してないです。
1リスナーとして挨拶に行って、挨拶する文言としては、実は自分もポッドキャスト配信してるんだよっていうことをアピールしてきたと。
そうですね、ブース出してなくてもポッドキャストやってますっていう挨拶をしてもいいので、
うんうん、
はい、そんな感じでございます。
なるほど、
はい。で、その時に会った、うん、そんな理科の時間聞いてるって言ってくれるリスナーに、
なんでそこで会うわけ、自分はあれをしてないのに。
ね、科学系ポッドキャストの、サイエントークという番組がブースを出してたんですけど、そこをちょっと手伝ったんですよ。
あ、そう。ああ、なるほど。
うん。
いろんなところ手伝ういますね。
え、そうですか？
いや、ポッドキャストに限らずさ、T シャツ売ったりとかさ。
T シャツはまあ自分の趣味みたいなもんなんで。
でもあれ別に吉安さんは直接関係ないやつじゃないの？
もう20年ぐらい毎回一緒に出店をしていて、
20年ぐらいずっとだから手伝ってるわけでしょ。
まあ、手伝ってるでは手伝ってるって感じですかね。
ね、ね、
はい。ただ設営もしてるし、はい、売り子もしてるし、
だからそれのお手伝いっていうんじゃないの。
はい。
そこにだって吉安さんデザインはないんでしょ、まだ。
私のデザインはないですね。
なんでまだデザイン作んないの？
そ
こで吉安さんデザインが一つでも出たら手伝ってるんではなくて仲間になるけど。
いやでも出店仲間じゃないですか。
いやいや、お手伝いしてるんじゃない、出店してる人の。
お金は出してないので、まあ、お手伝いでもお手伝いですね。
ほらほらほらほら、お手伝いで、まあお手伝いしてきたと、またポッドキャストの方も、
はい、
で人のブースにもかかわらずそんな理科の時間やってますっていう風に言ってきたってこと。
そんな理科の時間アートワークトートバッグを持って行ったので、こんなのやってますって。
それを持ってる人が来たのではなく、
何度か会ったことのある方も何人かいらっしゃいました。
おお、すごい、
はい。
あれ、それ行くって別に言ってなかった、行ったっけ、宣伝してた。
番組では言ったかな、忘れちゃったぐらい。大阪でオフ会をやった時に作ったオープンチャットでは行きますっていうのは表明しました。
はい
はい、そんな感じでございます。はい、ということで、1月はあんまり行かないかな。また1月末に、ここ1ヶ月で行ってきた場所のご紹介をしようと思っています。
はーい。どこ行きたいけどな。
でもね、東博、東京国立博物館は、
うん、
お正月に必ず、どこだっけ、松林、松林図っていう、国宝の絵が出ることになっていて、それはね、なんとなく行きたいんだよね。常設展の中にある。あと、NTT、なんだっけな。ちゃんと調べようね。初台っていうところにある、NTT インターコミュニケーションセンター、うん、ICC インターコミュニケーションセンターね。
うん、
ここの年パスをこの前買ったんで、
ほう。
坂本龍一トリビュート展っていうのを3月10日までやってるので、これにぜひ1月に行きたいなと思っています。
なくなっちゃったものね。
そうですね。あと行きたいのは、和食店に行こう行こうと思ってまだ行ってないです。
はい、
はい、あとあれですね、日本科学未来館の新しい展示が始まって、オイパークっていう、
おいおいおいおい、
そんな気楽じゃないです。あの年を取るの老いですね。
あそうですか、
はい、老いパークです。
老いじゃなくてさ、なんかね、どなんかの記事で読んだんだけど、子供目線を体験できるっていう施設があるんだよね。
そうなんですね、常設で。
何歳児だったか分かんないけど、例えば、まあ牛乳パックが、
はい、
大人が感じる牛乳パックと子供が感じる牛乳パックって、まあ、同じ大きさだけど子供にとってはすごく大きく感じるわけじゃない。
あ、まあそうね。
で、そういうのをだから牛乳パック投射比 1.5 倍ぐらいになってるやつで、なんか全てのものがだから大人が子供になれる、なれる、
うん、
子供の体験、疑似体験ができるようにいろんなものが大きく作られてて、あとね、確かね、頭のかぶり物もあるんじゃないかな。
はい、子供視野が狭くなるんじゃないかな。
視野がどうだったか分からないけど、基本的に頭でっかちじゃないですか。
はい、
なんかそれの体験、
頭が重くなる、
そうそうそう、転びやすくなるとか、そういうのを体験できたとか、階段があの大人が普通に上がれる一段は子供にとってすごく高いとかっていうのを体験できるような施設がなんかどっかにあるような記事を見て、結構それって面白そうだなと思った記憶はあるけど、あんま詳細はわからない。だから
小学生は視線というか視点が低いのと、
うん、
あとやっぱり周りに気を配るっていうのはなかなかできないんで、
うん、
視野を狭くして、視線を低くしたところから、交通、車が来るのを眺めると、
うん、
車が来たのに気がつかなくて飛び出しちゃう子が多いっていうのが体感できるっていうの展示があるのは聞いたことがある。
へえ、そう、なんかそういうのってまあ、自分も通ってきた道なんだけど、もう今さら思い出せないというか。
そう、私なんて普通の身長も乗り越えちゃったんで、より子供から遠い視点だよね。
子供2人分ぐらいの視点、そこまではないか。
もう手もでかいしね。
そうなの？
手も大きいですよ。だから、なんだろう、つかめないとかそういうところの、
なんだっけ、バスケットボールを片手で、上からつかめる、やったことがない。
バスケットボールはないかな。
あれ結構なんか手の大きさの指標になるような、でも指の力、指力も関係するのかな。そう
です
ね。
あとだんだん最近カサカサしてるんでつかめないかもしれません。
いや、今に保湿剤一生懸命指に塗ってる。
ということで、日本科学未来館のオイパークもよろしくお願いします。
おいおいおいって、あ、そっちの方、はい、おいじゃなかったね。はい、
ということで、本編の方では、1月の天文現象と2024年の天文現象の方を、お伝えしていきたいと思います。
はい、よろしくお願いします。
では2024年1月の天文現象と年間の天文現象の方をお話ししていきたいと思います。
おい、
1月最初の天文現象はいつも言っている通り、
じゃじゃん、
初日の出でございます。
はい、
1月1日ね、収録日時点の天気予報だと1月1日は関東地方はあまり天気が良くないと言っていました。
あら、そう、
なんかね、大晦日が雨の予報なんだよね。
あら、雨ならいいけど雪の可能性もある。
雪だとちょっと嫌ですね。
ね、ちょっとまだタイヤ変えてないんだ。
で、1月1日の日の出が、まあ、初日の出ですが、
はい、
日本で一番日の出が早いのは、初日の出ね、が早いのは、南鳥島で5時27分。さて、本州ではどこが一番早いでしょうか。
東京。
違います。
小笠原。
本州ではです。
名古屋。
違います。
大阪。
南東の方から日が昇ってくる感じなので、東京が早いのは実は、いい線いってるんですが、東京は6時50分、名古屋は7時ちょうど、大阪が7時5分で、仙台とかは6時53分と東京よりも3分遅れ。で、東京よりも早い 本州の場所がどこかあります。
千葉、
ね、多分犬吠埼とか早いんですよ、東京よりもちょっとだけなんですが、東京よりも7分早い6時43分に日の出を迎えるのがなんと富士山頂なんですね。
なんかそれちょっとさ、なんかあれじゃない、
ずるくないですよ。
なんかでも煙に巻かれた感じ
で、本州の、皆さんがよく住んでいるようなところだと犬吠埼っていう、千葉の先っぽね。
じゃあ千葉じゃん。
ここが6時46分で、富士山頂よりも3分遅いですという感じで、本州の、まあ、平地というか山の上とかじゃないとこだと犬吠埼、千葉の先っぽ、
はい、
でその後に、まあ、東京とかから明けてくる感じになっています、
はい。
まあ、東からだとね、札幌とかその、北海道の方が早いと思うんですけれども、初日の出は冬至に近いので、
うん、
お日様が、照ってくるのは実はずいぶんずいぶん南寄りなんですよね。だから、南南東じゃないや、東南東ぐらいの方角から日が昇るので、北海道とかよりも本州の関東地方の方が早く日が昇るようになっていますというのが初日の出情報です。
おい、
なので朝7時ぐらいまでは日が昇らないんだよね。
まあでも朝起きてまだ空暗いですからね。
そうなんです、朝起きてまだ空暗いです、
うん。
でもし早起きをしてしまったら、ぜひですね、
もう一度寝る、
もう一度寝ないで
二度寝する、
夜明け前の星空とかを見てみてもいいかもしれません。
寒いじゃないですか。
寒いですけど、うん、はい、一応ですね、夜明け前に金星と水星はギリギリ見えるか見えないかかな、明けの明星が東の空に見えているのと、そうですね、夜明け前だと東の空には春の星座が見えているかと思います。
もう春じゃないですか。
そうなんですよ、
春なのに。
でちなみに1月1日の、午前、5時とか6時だと月はまあまあ、大きくて、西の空に傾きかけている感じかな。
はい、
はい、そんな感じの、星空になっています、
はい、
っていうのが2024年最初の天文現象、
うん、
初日の出でした。
あ、ちなみに一富士二鷹三なすびはいつ見た、いつ見る夢だっけ。
1月1日の夜に寝て、
うん、
次起きた時ですね。
1月に入って初めて寝て、初めて寝てって、ね、ね、
う
ん、
そうそうそう、
の夢ね。
だから2日の朝、
初夢が2日の朝。
そうですね、
い、
はい。で月の満ち欠けは後で1年分まとめてお話をします。ですね、1月近日点があるはずで、あ、これだ、1月3日の朝9時39分地球が近日点を通過します。つまり、太陽と、地球の距離が1年で一番近くなる日が1月の3日です。
はい、
ということで冬の方が、北半球の冬の方が太陽に近いんだよね、ほんのちょっとだけ、ね、
寒いのに、
寒いのに、うん。あと4日四分岐座流星群、
おい、
で四分岐座流星群はピークの時間が短いので、なかなか難しいかもしれませんが、4日の夕方が四分岐座流星群です。
おい、
はい、あとですね、惑星たちは金星が明けの明星、水星と火星はほぼ見えません、太陽と同じ方向ね。で、土星と木星は、まあ、変わらずというか、夕方から宵にかけて土星、その後追っかけて木星が見えるというふうになっています。
はい。
はい。あとですね、惑星で言うと、水星と火星が同じ方向で太陽の方向っていうお話をしたんですけれども、一応1月28日にですね、水星と火星が、再接近します。一度よりも狭い範囲に、くっつくんですが、ほぼ見えません。ほら、太陽の方角だから。
眩しい。うん、これってどうやって観察するんですか？
観察はほぼしないというか、天文学的に、再接近するっていうだけ。
計算して出てくる値ってことね。
あ、まあまあまあ。あとは、太陽の方角からほんの少しだけ離れても見られるような望遠鏡だと見えるかもしれませんけれども、夜見えないんで、 昼間太陽の近くの、星が見えるっていう望遠鏡じゃないと見えません、
うん、
はい、理屈として水星と火星が最接近、東京で、0度15分っていうすごい近くまで、行きますよということですね。はい、
はい、
あとですね、月と、惑星だと、金星と月が近づくのが1月9日、1月10日に、月と水星、月と火星が近づきます、
はい、
土星と月が近づくのは1月14日、木星と月が近づくのは1月19日です。あとですね、1月18日は上弦の月ですが、月面 X が見えるんじゃないかという予想があります。
予想って予想なんですか？見れるんじゃなくて、
多分見られます。18時13分前後。
なんで見れない可能性もあるってこと？
いや、月面 X が見えるっていう予測があるときには、望遠鏡だとか望遠レンズを使えば、ほぼ見えるんですが、月面 X ちっちゃいので、はい、ボケていたりとかくっきり見えないかもしれません。その辺はね、望遠鏡とかの、性能次第なところもあるんですけど、これ肉眼ではわからないので、
うん、
はい、チャレンジする方は1月18日の夕方、6時頃ですね、月面 X を探してみてください。
はい、
はい、そんな感じが、1月の天文現象で、三大流星群の一つ四分岐座流星群がありますよという感じですね、うん、はい。で、2024年の、暦、これね、国立天文台が出している暦陽光っていうのがありまして、
陽光、
要の、これは項は何だろう、項目の項か、はい、
おい、
これをちょっと読んでいくと、2024年はうるう年です。なので2月が29日まであります。
はい、結構重要な情報だね。
結構重要、
うん、
で1年の、暦なので、春分は3月20日で、夏至は6月21日、秋分が9月22日、冬至が12月21日になっています。
はい、
で節分は2月3日ですね。で、
はい、
旧暦のお正月は、2月10日、
うん、
つまり2月10日が、旧暦のお正月、旧正月になります。旧正月の前に節分が来るという年ですね、2024年は、
うん、
そう、節分とね、旧正月はね、前後することになっているので、よろしいですか？
はい、
では、月の満ち欠け、新月の日と満月の日を読み上げていきます。
はい、
2024年、1月11日が新月、1月26日が満月、2月10日が新月、2月24日が満月、3月10日が新月、3月25日が満月、4月9日が新月、4月24日が満月、5月8日が新月、5月23日が満月、6月6日が新月、6月22日が満月、7月6日が新月、7月21日満月、8月4日新月、8月20日満月、9月3日新月、9月18日満月、10月3日新月、10月17日満月、11月1日新月、11月16日満月、12月1日新月、12月15日満月、そして12月31日が新月になっています。
おお、
はい、
だから何だけどね、
2024年は、一月の間に満月が2回ある月は多分ないんじゃない。
12月だけ？
あ、それ新月が2回ね。
あれ？途中で私間違ってる？
満月が2回の時はないんじゃないかな。1月、2月、3月、4月、5月、6月、7月、8、9、10、11、12。はい、新月が、12月は2回あります。
はい。
はい、そんな感じが月の、運行で、先ほども話した通り、2月10日が、1月1日になります。1月1日とか旧暦のね、になります。はい。はい、で多分、こう、 2024年はあれはないかな、時差の関係ですぐに2本だけ、外れて、月が変わったりするときは多分ないんじゃないかと思います。
ん？2本だけ外れて月が変わる？
例えばですね、中国も旧暦でお正月を祝うじゃないですか。
はい。
でも時差がありますよね。
うん。
だから、新月のタイミングはワールドワイドで同じなんですけど、日本は、うん、1日過ぎてから、要は0時を過ぎてから新月なのに、中国では0時を過ぎる前に新月だったりすると、お正月の日が1日ずれたりすることがあるってことです。
あー、なるほど。そう、タイミング瞬間は同じだけど、それが何時になるかっていうのは国によって違うってことね。
そう、何時とか何日になるかがね。
なるほど、
はい。でちなみに1月の満月はウルフムーンというらしいです。
ふ
ん、はい、
はい。
そんでですね、日食と月食、日食と月食ですが、よいしょ、2024年は日食が2回、月食が1回かな、これ2回だった気がする。4月9日皆既日食、日本では見られません。9月18日部分月食、こちらも日本では見られません。10月3日金環日食、こちらも日本では見られませんということで、日本では2024年日食月食が見られません。世界的に見ると日食が2回月食が1回ということになっています。
はい、まあ逆に見られないから、見られるかも見られないかも天気がっていうモヤモヤ感がないから、まあ、よしとしようって感じかな。
まあ、よしとしようというかですね、はい、残念です。
諦めるしかないじゃない。
どうしても日食を見たい方は、4月の日食が、4月の9日の新月、北アメリカで皆既日食、もしかしたら北アメリカだと日付がずれるかもしれません。
はい、
日本時間ね。
はい、
もう1回の新月というか、金環日食は、10月の3日が、金環日食で、南太平洋、チリ、アルゼンチンなどで見られるそうです。で、月食は、満月だから、9月の18日、部分月食。見られるのは、南米、北米、欧州、アフリカだそうです。はい。これが日食と月食ですね。
はい。
はい。あと、1年を通して惑星がどうやって動くかの話をします。惑星はですね、一番内側から話をすると、水星、前回のお話で水星は、太陽のね周りを、地球の3倍ぐらい早く回ってるから行ったり来たりするってお話をしたと思います。
うん、
なので、水星は、どれを一番お話しするのがいいのかな。太陽から一番離れるタイミングをお話しすると、東方最大理角といって、太陽が南中してるときに東側に見える、つまり、夕方日が沈んだときに太陽から、角度的に一番遠ざかるときね、東方最大理角は3回、はい、3月の25日、7月の22日、11月の16日、この前後が、夕方日没、あたりに見られるってことになります。
はい、
一方で西方最大理角、つまり反対側、日の出前に水星が先に出て、それを追っかけて太陽が出てくるっていうのがありまして、そのタイミングは1月の12日、5月の10日、9月の5日、12月の25日、この前後は、明け方に、水星が、ある程度見えるということになります。
はい、
一番ね、水星が明け方、見えんのは9月の、5日あたりと、そうね、明け方はあと5月の10日かな。あ、違う、5月の10日じゃない。5月の10日はやや低めだ。1月の上旬ですね。はい、で、金星は、12前後。はい。
はい、
で、金星。金星はですね、前回のもうお話した通り、1年で地球から見て、一周期分動かないので、さっきね、東方最大理角とか西方最大理角という、金星が太陽から一番離れるっていうのは 2024年はありません。
へ
で、地球との角度でいくと外号って言って、地球から見て金星が太陽の向こう側に並ぶ時っていうのが6月4日にあります。
はい、
それまでは、金星は、太陽の西側、つまり、日の出前に見える、明けの明星です。で、1,2,3,4,5 というふうにどんどん太陽に近づいていって、6月4日を過ぎると反対側に出てきます。なので、6月の後半ぐらいから宵の明星として、金星が見えるようになります。で、7、8、9、10、11、12というふうに、だんだん、夕方見やすくなるという感じになってきますね。
はい。
これが金星です。で、火星なんですけれども、火星は2025年、つまり、1年後のね、1月12日に、地球と再接近する。つまり地球が火星の内側を追い抜くんですね。なので、来年の、10月、11月ぐらいからは大きく見えるので、火星の観察し時です。うん、後半はね。
はい。
なんですが、それまでは、太陽からじわじわと、離れていく感じで、年の後半に見やすいと思ってください。
はい。
はい。で、木星、こちらはですね、木星は、1年を通して、お牛座あたりにいるので、お牛座が見やすいときに木星も見やすい感じ。で、土星は、水亀座あたりにいます。っていう感じで、
はい、
小といって、地球から見て太陽の反対側になる日は、木星は12月の8日。
はい、
つまりこの時に、一番近いと言っていいでしょう。なので、木星は、来年も、来年というか2024年も、後半、年の後半に、ある程度、見やすくて、12月8日に大きく、一番大きく、小になります。
あ、小ですか。
はい。で、土星は、同じように小になるのは9月9日になります。
はい、
で、土星の輪っかは角度がついていて、2025年に真横から見る形になって、見えなくなっちゃうんですね。なので、2024年は、はい、今年に比べて、なんていうの？薄く、細く見えるようになります。なので、輪っかが。
だんだん横から見るのに近づいていくってことね。
そうです。
角度が浅くなっていくって感じかな。
角度浅くなっていきますね。なので、薄くなっていく感じだと思ってください。はい。で、土星は、9月9日が小なので、この辺に、を中心に見やすいと思っていただければいいと思っています。
はい。
はい。これが、惑星の動き。
はい。
次は流星群ですが、流星群は毎年、同じくらいのことなので、1月4日、四分岐座流星群、8月の、12日、ペルセウス座流星群、12月の14日、双子座流星群というのが、三大流星群です。他にもね、4月、5月、7月とか、流星群ありますけれども、今回すごくたくさん流れるという予想はされてないかな。
はい。
はい。で、ですね、ほうき星、水星ですね。こちらが肉眼で見られると予想されているほうき星が2つあります。つまりすでに発見されている、水星が、2つ。1つは4月に、4月にですね、名前がポン・ブルックス水星。
ポン。
はい。1812年に発見されて、周期が約71年なので、
昔見たことがある人がいるってことね。
あ、そうそうそう。見たことがあって、こちらがですね、地球に接近して、近日点っていう、ほうき星自身が太陽に一番近づくのが4月21日です。なので、ここで一番尾っぽが長くなるはずなので、今の、予想では、4月の21日よりも、前に、夕方、西の空の低いところに見えるようになるはずですと。
マックスで大南東西ぐらい。予想では。 結構予想は外れるって言い方変だけど、あの精度はそんな高くないみたいですけどね、彗星の肉眼予想高度。
そうですね、今見ている資料だと肉眼で見られることを期待しましょうと書いてあります。
というと、まあ5等星4等星ぐらいが期待しましょうぐらいの感じね。4から
5等星、
はいはい、まあでもいろんな要因でそうならないことも多々あると、
はい。あとですね、10月、こちらに、紫金山アトラス彗星、
なんかすごいね、
はい、紫の、金属の金の山とアトラスはカタカナね、が、多分肉眼で見えるでしょうというふうに予想されています。
お、じゃあ4等星ぐらいかな。
もう少し明るいんじゃない、4等星よりも、2等星ぐらいまで明るくなるんじゃないかと予想されています。
結構じゃあ、
はい、ですね、こちらは2023年に見つかった、彗星で、
お、もう発見されてまだ間もないってこと？あ、違うか、今の近づいてきてるのに気づいたってことね。
そうそうそうそう。これがですね、10月、見つかったのが2023年の2月、南アフリカの、アトラスサーベイっていう、ほうき星を探しているカメラが発見されて、中国の紫金山天文台で、確認されたというのがあるので、紫金山アトラス彗星というふうになっています。
はい。
で、2024年の9月末から10月中旬にかけて肉眼彗星になると期待され、太陽に最も近づくのは9月28日、うん、で、10月中旬ぐらいに見えるんじゃないかというふうになっています、場所的にね。
うん、
はい。一説には一等星前後まで明るくなるという予報もあり、久々に王を伴ったほうき星を見ることができるかもしれません。
おお、
はい。またね、近づいてきたらお話はしようと思いますけれども、2024年は、おっぽが見えるというか、肉眼でおっぽが見えるほうき星が見えるかもしれません。
すごいすごいすごい、見てみたい。
うん、この頃望遠鏡だと多分確実に見えるんじゃないかと思います。
ああ、もうね。
はい。あとですね、月に惑星が隠される現象がいくつかあります。
はい、
月のね、後ろに星が隠れるっていうのは毎日毎日起きてるはずなんですが、
うん、
月は思ったよりちっちゃいのと、明るい星を隠さないと目立たないんで、そんなたくさんないんですが、惑星、火星とか土星とかね、が月の裏に隠れるのはそんなにたくさんはないので、2024年火星食が1回、土星食が2回あります。火星食は5月5日
子供の日、
そうですね、お昼過ぎなので肉眼では難しいでしょう。7月25日が土星食、こちらは、朝6時台から7時台頑張れば肉眼でも見えるんじゃないですかね。ただ、細かく見るにはやっぱ望遠鏡が必要でしょうと。あと12月の8日8日には土星食がありまして、
はい、
こちらはですね、なんと、関東では見えて北海道や、九州北部では見られないという感じで、その間ぐらいに、土星が月をかするのが見えると、
うん、
いう感じです。
あんまりスポット隠れるわけじゃなくて、本当に接するような形ってことね。
そうですね、東京は、ある程度隠れて、福岡とか札幌だと、かすらずに、なんていうの、あのすぐ近くを通り過ぎてる感じです。あとですね、食でいうと、プレアデス星団っていう、スバル星ですね、
はい、
これと月が重なるのが12月14日にありますので、スバル食というので、はい、星がねたくさんある中を月が通り過ぎるので、面白いかもしれません、
うん、
これもね望遠鏡で見るのがいいんですが、月が明るいので目で見るとほぼ星は見えないですが、望遠鏡で見ると、3等星とか4等星の星団の中をの、中を月が通り過ぎる感じになるというのが、見られるはずです。
はい、
はい、そんな感じが、2024年の天文現象です。一通り忘れずに言ったかな。 あとですね、惑星が、近づくのが、火星と土星が、4月の6日頃に明け方月火星土星が近くなると、あと8月の15日頃、こっちは火星と木星が近くなるとかっていうのがあります。
はい、
はい、そんな感じかな。はい、ということでですね、2024年日食とか月食はありませんけれども、いくつか月が惑星を隠す、食というのがあったり、まあ、毎年起こるような流星群とか、あとは、目で見られるかもしれないほうき星などに期待したいと思っています。
はい、
はい、冬はね、夜寒いので星はとても綺麗に見えることが多いですけれども、特にね、うん、太平洋側では、晴れてる夜が多いので見えることが多いんですけれども、風邪をひいたりしないように気をつけて、はい、星の観察をしてみてください。
はい、とっても寒そう、はい、
とっても寒いです。初日の出とかね、家の近所に見に行くのも6時ぐらいに目覚めると、ああ出られるけど寒いなって思いながら、まあ窓から見ればいいかなどと思って、7時ぐらいに家の窓から、向こうの建物の 向こう側から出る日の出を見たりしているかもしれません。はい、ということで2024年の天文現象をお伝えしてきました。
はい、
この番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。メールの宛先は lika@0438.jp rika@0438.jp です。またそんないプロジェクトというグループで、この番組の他にそんなことないっしょ、そんない雑貨店などの番組も配信しております。そちらも聞いてみてください。特に、年末、12月31日にはそんなことないっしょという、ポッドキャストで我々も出演した、我々も出演する
予定の
番組の配信が予定されております。はい、
はい、
ということでそちらも聞いてみてください。
私の予定です。
はい、
ということ
でよろしくお願いします。ということで2023年最後の、そんな理科の時間の配信はここまでにしたいと思います。2023年も、お聞きいただきありがとうございました。2024年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。よろしくお願いします。
というわけで、そんな理科の時間第545回お送りいたしましたのは吉安と
香りでした。
それでは皆さん、次回の配信でまたお会いしましょう。さようなら。
ごきげんよう。